フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から爽やかな高原の風に乗せて、若干爽やかじゃないようなことも含めいろいろ広く、お届けする薄い峠音楽堂本舗でございます。ご案内いたします私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
ということで、はい、もうね押し迫ってきましたよ。12月も21日ですね今日は。
おお、もう山場ですね。
山場ですね。
はい、えらいことになってますね。
明日が我々は原宿のクエストホールで、は
い、前日ってことですね。
はい、クリスマスライブの、最終日ということになりますけどね。もう世の中クリスマス一色でございますけども。はい、で我々どこにいるかというとですね、
今日はどうですか。
先週に引き続きまだ名古屋にいるという、
ね、ああもうすごいですね、1週間のキャンペーンしっぱなし、
しっぱなしもうなんか温泉治療湯治客みたい
ないやいやいやいやいや、
さっきの収録からの間また一本ちょっとねあの FM 局に、はい、行ってきましてですね、
はい、
今日はあの先週と同じ場所でちょっと今収録してるんですけど、もうあのキャンペーンと称しましてですね、称しましてってなんか詐欺みたいですけど最初はこれは FM の生放送でしたね、はい、
そうですね。
それから、先週もちょっと言いましたけど新聞ね、中日新聞の方に、
はい、
行って取材を受けてきまして、それで今ちょっとねあのまた FM 局に、地元の FM 局に行ってコメントを収録してきまして、
はい、
でこの後いよいよスポーツ新聞ですよ。
出ましたね。
出ましたね。どんな
ところに掲載されるんでしょうか。
ね、ちょっと我々もちょっとスキャンダラスなところを全面に
もうあのエロコーナーの方にぜひちょこっと、
ね、
ベタ記事で。
ベタ記事で。なんとか占いみたいな。
いやしかしあれですね、うん、あの最初言ったあの中日新聞、
うん、
ここすごいですよね。
すごいですね。
ロビーに入るとですね、なんとあの飛行機が止まってるんですよ、うん、ロビーに。
あのセスナ機のようなね、
はい、
あの当時の、
ね、取材で実際使ってた飛行機ですね、うん、あれはどうやって入れたんでしょうか。
どうやって
入
れ
たロビーに飛行機が駐機されてる、
駐機されてる、
それをどうやって入れたかっていうのは謎なんです。
謎なんですよ、はい、入り口もねガラス張りだけど柱もバンバンバンってあるし、
あれは取り外し可能な柱ではないですよ。
違いますよね。
ですよね。
だ建設途中で入れたのか、
入れたのか、あるいはバラして中で組み立てたのか。
でもね、なんかバラして組み立てた形跡があまりないんです
よね。謎ですよね。
古い飛行機だからね、プロペラーのあれ面白いですね。
あるいはこうどっかのこうトライアングルで一回時空に消えて
消えて
あそこに現れたみたいな
バミューダ経
由。そう。
いやでもあそこは本当にすごい新聞社ですね。
はい、
でもあのこの後のスポーツ新聞もちょっと、ね、これは中京スポーツってやつですけどね。
いいですね。
ね、 なんか中日ネタでも話しますか。
話しますか。ね、肉ビルだって。
そうそうそうそう。
さてさて。
でその後はまたあのちょっと国営放送の FM の生放送に出演して、
はい、
そして東京へその足で戻るというね。
なかなか過酷な
スケジュールですけども。
あれですね。しかしキャンペーンって、まあ、こういうこと言っちゃあれなんですが、喋、
うん、
ってるだけだからね。
うん、
楽じゃないかって思いがちですが、
うん、
結構同じことをずっと喋ってるって大変ですよね、
うん、結構大変
なん
です、うん、それが。で行く先々でまた一から話さなきゃいけないから。
そうですね、
はい、でも聞く人はインタビュアーはそれ初めて聞くなんだけども、俺たちは何度も同じことを言ってると、
はい、
ちょっとずつ変えていきたくなっちゃうんだよね。
なっちゃうんですよ。
それが人情なんですけどね、はい、でもやっぱり変えちゃいけない、ちゃんと伝えなきゃいけないところはきっちりあるんでね、
はい、
うん、難しい
ですね。だからキャンペーンって難しいんですよ、うん、はい、
どうしたもんかね。
もうあれですよね、うん、もう一言聞いてくれよ、うん、ですぐに話早いんです
よ ね、 だけどね。
そうなかなかそうもいかないわけで、う
ん、でもやっぱりそこでさ、その地元の話でこうちょっと盛り上がったりすると、
そうそうそうそう、
非常に好感を持ってくれたりするしね、はい、そうするとまた次の機会に取り上げてくれたりするとかいうね、はい、これはもうやっぱり頑張らないとダメ
ですよ。重要な任務でございますよ、ね、これは我々に課せられた、うん、
でまあそれをね、例えば新聞に載ったのをちらっと見たからといって、じゃあ CD 買いに行こうかなっていう方は、うん、まあ、めったにいないと思うけど、
はいはいはい、
でもああこういうことやってる人いるんだって思ってもらっただけでね、
名前をね知ってもらえるだけで非常に、うん、僕らとしてもうん、ありがたい、ね、
ありがたいんですよ、ですのできっちりやんなきゃいけないですけどもね。昔はあれだよね、デビューした時僕らクラウンレコードからデビューしたじゃないですか、
はいはい、
2001年に、
で
やっぱり大きなレコード会社だから、こういうプロモーションの体制がきっちりね、ノウハウがあってね。
そうですね、はいはい、
結構分刻みですごかったよね。
そうですね、そういえばそうでしたね、思い出しますね、
うん、各地方行くともう朝から晩まで、
はい、
あっち行ってコメント取って、こっち行ってなんかタウン誌の取材とかって、
うん、
ね、今回もね、名古屋の僕らの、知り合いの死神くんが頑張ってね、
ですね、
あいついろいろ頑張ってくれるね、
ね、もう取ってきてくれますよ
ね。名古屋が今日本で一番こういうプロモーションやってくれるんだから、
そうですね、
全部死神のおかげですね、
はい、
いやでも本当にありがたい話でございますが、さあ、もうすぐもうクリスマスということなんだけど、クリスマスってどうですか。正直言って、
正直で言ってですか、まあ一応ね、この、うん、なんていうんですか、1年の終わりにあるイベントとしてはこう、うん、雰囲気を盛り上げてくれる、なかなかいいイベントなんじゃないかなとは思いますけどね、
う
ん、
ね、
直接あまり僕に関係があったことは幼少の頃以外はないですね。
幼少の頃はなんか何ミサとか行ったの。
いやいやいや、そういうんじゃないですけど、やっぱりね、クリスマスプレゼント
だよ、プレゼントとかね
もらってわーいとか、まあ、そんな感じですよ ね、 大人になってからはちょっとね、
うん、
下心ありのプレゼントが来る方になって
から。ああ、そ
う
かそうか、
そうそうそうそうそう、
そうだよね、
そういうイベントですよね、やっぱね。
もうなんか男としてはもう2年先のクリスマスまでなんかこう、
そうそうそうそうそう、
視野に入れてなんかシティホテル予約みたいな、
そうそうそう、でね、まあまだ私が血気盛んだった頃は、
うん、
要はもうね、結構バブルで、
バブルだったもんね、
そういう話にこと書かなかったわけじゃないですか。
そうだよね、
全日空ホテル取ったみたいな、うん、そんな話がいっぱいあって、
うん、
ね、そんな中でね、僕も何かせにはあかんのかなみたいな。
でクリスマス前にフラレーの
みたいな、そうそうそうそう、なかなかね、だからね、うん、どうにかなんねえかな、この習慣っていうのは本音でしたよね。
ね、まあクリスマスと、バレンタインデーとホワイトデーと、はい、なんかその手のいわゆるね、
そうそうそうそう、
男女のペアに向けてのイベントみたいなのがやっぱりどうしてもそうなりがちですからね。
そうなんですよ。
でもね、子供小学生の頃かな、キャンドルサービスみたいな、
はいはいはい、
教会行ってこう火のついたろうそく持って、
いわゆる由緒正しいクリスマス、
クリスマス、
ね、
うん、行ったことありますけどね、なんかこう厳か
でね、本当はそうあるべきなんですけどね、うん、
はい、俺のね、友達の漫画家がね、
ええ、
奥さんと新婚旅行っていうわけじゃないんだけど、
うんうん、
ヨーロッパの方へ行って、でクリスマスの日にそのなんかね、北欧の方のなんかこう綺麗な雪深い街にクリスマスに行ったんだって。
わお、
ところがクリスマスイブってのはもうね、すごく盛り上がるんだけど、うん、クリスマスの日25日っていうのはみんな家庭で、あるいは教会で
ちゃんとお祈りっていうか、ね、
してるんですよ、はい、だから街が死んでてがっかりして帰ってきたっていう。石綿治ってやつですけどね。
存じ上げております、いやでもいいですね、なんかそういうなんか本場な感じしますよね、うん、なんか冬の北欧でクリスマス、うん、ね、もうそんな場所にいただけでなんかこうワクワクしちゃいますよね、
ねえいいよね、
いいですよね。
でまあ、日本人はほらあの無宗教だとかなんとか言ってね、あの節操がないとかよく言うじゃん、
はいはい、
あの結婚式は教会であげて、でなんか七五三とかなんとかそんなの神社で、
うん、
お葬式はお寺でみたいな、
ね、
い
ますよね。
でもね、日本人は日本人なり の, その宗教観ってやっぱあると思うのね、うんうん、そのアニミズムっていうか多神教っていうか、だからいろんなものにその精霊が宿ってる、神が宿ってるみたいな考え方だから、あのいいと思うんだよね。それをきっかけになんかちょっとその時だけおごそかな気持ちになればあのいいんじゃないかななんて俺は思ってるんですけどね。
まあでも現代日本のありようとしてなんかそういうなんかごったまぜってのもありなのかなって、本当にそれが日本らしいよねっていう、まあね、思いますよ、
思いますよ、
はい。
軽井沢のクリスマスってのはどんな感じなのかね。
なんかもうさっきの北欧の話じゃないけど、雰囲気ありそうな気はする
んですよね。
なんか
そんなにド派手なイルミネーションって感じもなんかあまりしないし、
なんか雰囲気がなんかすごくクリスマスっていうものになんか合う感じが、そういうイメージありますね。
ちょっとクリスマス時期の軽井沢ってのもなんか行ってみたいな、見てみたいな、
ね、なんか良さげですよ
ね。良さげですよね、はい、でもやっぱ寒いよね、東京に比べて、ね、
まあ寒いでしょうけどね、
雪はどうなんでしょう、今年の軽井沢、今年来年、
とにかく今年の冬は全然もう
全然だ ね
全国的に雪が少ないんで、
うん、
どうかと思うんですけど、もともとそんなに雪はあのクリスマスあたりには降る感じはないです
ね。感じじゃないよね、
うん、ね、
まあ、でもあの遠く見える浅間山がこう真っ白になってたりするといいですよね、凛とした感じで。
あ、ちょっと行ってみようかな、クリスマス。本当はなんかもうベトベトの格好だけだとしてありがちですけど、
ね、あるいはなんかあの三角帽かぶったもうサラリーマンのおっさんが
つけ、あのメガネの
メガネの鼻のついたメガネしてうわっやだなそれは、それ絶対軽井沢に合わない
ですよね。合いますよね。
さて、今日の1曲目聴いていただこうと思います。フェイストゥフェイスでちょっとねあの話題を呼んだ曲でございます。シスタールースター
地な視線と無邪気な笑顔をバランス取って繰り出す、いつだってお得意のシナリオは有効だ、君の危険なスマイルトラップ Sister Rooster、そんな気分なんだろう、夢から覚めたらいつでも一人きりだね、世界中がひれ伏す脳内ドラマでセクシーを思い描く未来で、君はどんな風に風を切って歩くんだい、いつまでも夢見てる設計図は当て外れ、君はいつ目覚めの Sister Rooster、 君にはどんな風も届かない世界端っこに立つ気分はどうだい、それともまだ夢は続くの、
そういうわけで、ね、冬のもうクリスマス真っ盛りなんですけども、はい、実はね、さっきほら雪が今年少ないって話ちょっと言ったけど、実は今名古屋にいるんですけど、その名古屋に車でね来たんですよね。
そうですね、はい。
で、朝早く東京を立って、はい、中央自動車道で、はい、ね、長野県も一部こうかすめつつ、
ね、ですね、
来たんだけど、雪がね、
そうなんですよ、
ちょっとがっかりっていうか、
ちょうどね、前日ですか、
ね、
結構雨降って、
雨降って
その雨が結構標高の高いところで雪になったので、
うん、
まあ、一応山には雪がついてるんですが、
うん、
なんかね、寝雪って感じじゃないんですよね、まだね。
うんうん、
だから諏訪のあたりから、
うん、
八ヶ岳とか、
うん、
霧ヶ峰とか見えるんですけど、
うん、
まあ、一応白くはなってるんですが、
うん、
その向こうの、
うん、
大本命というか、
はい、
北アルプスではね、
はい、
非常に雪少ないですね。
少ないですね。
とても12月とは思えない雪の量で、
ちょっとなんかね、
大丈夫かなっていう感じですね。
もう各地スキー場とかもオープンできなくて困ってるなんて話、
ね、降雪機で雪を降らしても、
うん、
気温が高くてその雪が溶けちゃうっていう、ね、
溶けちゃうんですよね。
非常になんか困ってるらしいですよ。
困ってますね。
軽井沢とかって結構スケート系の、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
野外のスケートリンクとかも大変なんじゃないですかね。
野外はね大変だろうね。
こんだけ暖かいとね、
まあ、うん、ですぐジグジグになっちゃって、それをまた凍らせたりするとね、野外のスケートリンクってね、リンクが表面が結構ね汚いんですよ、デコボコで。だから俺も結構野外のリンクでも滑ったことあるけど、引っかかるんですよね。
ああ、そうですね、
うん、
はいはい、
だって屋内のリンクでも定期的に清掃っていうかこう滑らかに、
はいはいはい、
その直後にリンクにさーっと出てくるとね、スーッと行くんですよ。
気持ちいいですね。
気持ちいいんだ、あれが。あ、スケート久しぶりにやりたいな。
しばらくやってませんね。
さあ、お便りの方はちょっと、はい、これはですね、ラジオネームゼンちゃんからいただきました。新潟県の方ですね、
はい、
皆さんこんばんは。昔というか大昔、小学生の頃、怪談話に花を咲かせた経験、記憶にないですか？
ありますね。
ありますね。結構楽しいんだよね。今年小学生になった娘が早々と怪談話にはまってしまいまして、朝から夜までいろいろな話を聞かせてくれます。その娘が先日いつものように話を聞かせてくれたのですが、真夜中、牛蜜時、首を切られた、魂りが、なんだそれは。ああ、さすがまだ1年生、魂を魂りと認識してしまったようです、はい。みんなで大爆笑しましたが、本人は全く意味がわからないみたいでした。数年前に物を数えていた際には、1つ、2つ、3つ、4つ、5つと大爆笑して以来、かなり笑わせてもらいました。魂りって階段ではなく、昔で言う Y 段ではないかという話は、ないので、あしからずなんてね、全ちゃんからいただきましたからね。
いいですね。面白いですね。
ごっつ。
そこでいきなり関西が入ってしま
う。ね、いいですね。じいちゃん、1年生とか幼稚園生のね、喋るこういう、こう、滴らずな日本語って、はい、なんともいいですね。
いいですね。
また、全ちゃん、いろいろご報告ください。
はい。
お願いします。なんか来てます？
はい。こちらはですね、岐阜県の文江さんからです。
ありがとうございます。
ごめんください。イエスさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
軽井沢のイベントが終わり、お友達6人で晩ご飯を食べに行きました。
また軽井沢の話かい。
はい。
だいぶ前の話ですね。
パスタ&ピッツァのお店に入ることにした私たち、
はい、
木造の店内は柔らかな落ち着いた雰囲気で、注文してから茹で上げてくれるパスタは種類も豊富でとても美味しく、オーナーもとても親切でいろいろとお話をしていただきました、
はい、
と、ここまでは軽井沢の素敵なお店紹介なのですが、
うん、
ここからが本題です、
はい、
これ本題じゃないですね、
うん、
オーナーとお話ししているうちになぜか私だけに集中攻撃が始まっています。初めはこの店の看板娘としてずっと軽井沢にいてくださいと言っていたオーナーが、いつしか何仕事サボって喋ってんの、看板娘なんだからお客さん呼んできてくれなきゃ、ほら外に立ってと、看板娘のはずが文字通り看板として立っている娘にされるします。私もその都度反撃していたので、友人たちは大爆笑。私にはオーナーの顔が一瞬 A さんの顔に見えてしまいました。
なんでやねん。
もしかしてあのオーナー A さんの分身だったのかも。なぜ6人もいたのに私だけが攻撃されたのがとても疑問です。
友人曰く私にはいじめてオーラが出ているという出ているという言うのですが、ずっと私は毒舌で厳しく怒らせたら怖いと言われることが多かったので、今一つ腑に落ちないんです。S さん、そして同じ AB 型としてフォローしてくださるはずだったクラゲさん、私っていじめてオーラ出てますか？私ってそんなにいじりやすいですか？そんなとってもフレンドリーなオーナーのいるお店、S さんもクラゲさんも軽井沢に行かれた際にはぜひパスタを食べに行ってお店の看板として働いてきてください。お店の名前が、オーナーとのバトルに必死ですっかり忘れてしまいました。
何やそれ、
ダメじゃないですか。
ダメじゃないか。
軽井沢駅から旧軽井沢へのまっすぐな道の途中にあり、階段を上がって入るお店です。軽井沢の皆さん、お心当たりの方がいらっしゃったら教えてくださいっていう。
ああ、なるほど
ね。なんて店でしょうかね。
なんだろうね。でもそう、オーナーがそういう結構名物オーナー
ですね。
っぽいね。
はい。かなり厳しいツッコミが入ってますね。ね、
よくぞ文江さんに目をつけてくださいましたオーナー様
で、オーラーで出てんじゃないですかね、
いじめてオーラー
よくわかんないですけどあんまり言うと後で
そうなんですよ、
疲れるんであ
まりこうタッチしないあの時放送でって絶対後で言われますからね
まあでもそんだけあれですよ、目に入ってこうね、うん、この人だっていう、
この人だって
何らかの何か何かしの何かの何やらが
何やらか出てたんでしょうね。
はい、
ありがとうございました。さあ、またね、こんなお店も、探しつつ、軽井沢でやりたいですね、イベントね、はい、なんかどんどんちょっと軽井沢との、なんていうんですか、リレーションシップを深めてい
きたいですね、そうですね、
来年はね、
はい、
いっぱいいっぱい軽井沢に行かせていただこうと思ってますんで、どうかその時はね、イベントとか遊びに来てくださいね、
よろしくお願いします。
さあ、今日の2曲目聴いていただこうと思いますけども、
はい、
フェイス2エースで、これも新しいアルバムピークスからです、
はい、
ウィンドアーカイバー2。
La 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 la
けで今週もお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
名古屋でのインストアライブ、そして、キャンペーンを終えた我々フェストエースは、
はい、
オリオン座輝く星空の下一路東京に向けて
走行中です。
中央自動車道を走っております。もちろんこの車のヴィンテージドライバーはホンダクラゲ
ガシッ
いかんいかん
しかも今はは
い、
あの世界最長じゃねえ、日本最長の、はい、エナサントンネルの真っ只中でございます。
はい、全長 8600m もっとあるのかな。
はいですね。
とにかく長いトンネルに今入ったところで
世界初トンネル内番組収録すごいですね、この
多分もうねFM 軽井沢開局以来の珍事だと思いますよトンネルの中からお送りする薄い峠、はい、
音楽と音符
何なんでございましょうか。しかしこのトンネルは長いですね。
はい、もうちょっと行くとね、はい、長野県に入りますよ。
はい去年はこのトンネルを9回ぐらい、
ね、そうですね、
くぐったんだよね。9回か10回、
はい、
今年はそこまでは行けませんでしたけども、毎度毎度ね、名古屋大阪方面に行くたびに我々は、東名高速ではなく中央自動車道を走るので、必ずこのトンネルをくぐるという
だったらせっかくだったら番組撮っちゃうみたいな。
そう
エンディングぐらいならいいよね。
そういうことでね、このエンディングはなんと史上初だと思いますけども、エナサントンネルからお送りしてますけどいやもうすごいですね。
そうですね、
まだまだ抜けませんよ。
まだまだ
ですね、まだまだ、
はい、
もうこのトンネル抜ける前にもう今日はお別れになってしまいますけれども、
はい、
また来週はいつこからお届けするかちょっと分かりませんけども、はい皆さんからのですね、お便りをお待ちしておりますんです。本当に面白いお便りが来たらまたトンネルの中からお届けすることもあるかもしれませんけども、
まさに流浪の番組、
流浪の番組でございますちょっとお聞き苦しい点はあると思いますがご勘弁ください。また来週もね、どっかから、お届けしようと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。クラッシュ
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。